ないっしょ。
そんなことないっしょ、第146回でございます。お送りいたしますのは竹内と
岩田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岩田さん、
はいよ。
いろいろニュース転がってますけども、
うん、
何から話しますか。
まあ今はね、
うん、
一番大きなニュースといえば、
あーね、大江さんの話からしますかね。
おお、そっちから行くか。大江さんね、
大江真理子さんだっけ、
テレビ東京アナウンサー、
アナウンサー今、うん、なんだっけ、なんちゃかなんちゃかサテライト、全然出てこない、
ワールドビジネスサテライトね。
そうとも言うね、うん、そのやつやってる人ですよ。
そうですよ、ね、
かつてはモヤモヤモヤモヤサマーズっていじられ役やってた人ですよ、
うん、ね、あれいいキャラで、あれで出ましたよ ね
大江さん好きなんですよ、
うん、
で大江さんが結婚しちゃったじゃないですか、
うん、ついこの前ね、
結構な
発表しましたね、
結構な年の人と。
あれ、おいくつだ？
いや、もう、すごい、だって、あれでしょ？
50 歳ぐらい、
うん、うん。あれ、倍ぐらい離れてるとか言ってなかったっけ？
おい
そんなに離れてないか。
うん、だって、大江さん、30半ばですよ。
うん。
でさ、倍っつったらあんた。
あれ、結婚した相手がさ、
うん、
なんだっけ、どっか大企業の社長さんなんでしょ？
そうですよ、もう。マネックスの社長さんですよ。
そうマネックス、もう最初なんかモノマネ芸人かなんかと結婚したと思ったよね。結局ね、大江さんもね、金なんだね。
おい、
もうやだやだ。もうそれがちょっとショックだったのと、
うん、
あとちょっと今週いろいろさ、やっぱりあのニュース見てて思ったのは、
はいはい、
あの危険ドラッグがさ、
危険ドラッグ、
うん、ね、最近やたらニュースでさ、危険ドラッグを使った人が運転して事故を起こして、
ああはいはいはい、迷惑なありますね、
ね、やたらニュースでやってるでしょ。
やってますね。
なんで
どうした。
いや、だってさ、うん、別にさ、多分さ、うん、危険ドラッグと呼ばれてるさ、違法ドラッグに関しては、うん、昨日今日始まった話じゃないじゃない。
まあね、かつて脱法ドラッグと呼んでたやつです
ね。前々からあったわけでしょ、
うん、
でその人たちは前々から車の運転はしてたと思うんだ。
うん、そうですね。
でちょいちょい事故を起こしてたと思うんだよ。
うんうんうん、
ね、
うん、
ここ最近になって急に危険ドラッグを使ってる人たちが、ここ最近急に運転が下手になったわけじゃないです
か。まあ一気に増えたわけじゃないでしょうけどね。
かつてはすごくうまかったけど今すっげえ下手っていうわけではないでしょ。
うん、
要はそれはもう今も昔も危険なもので、
まあそうですね、
運転なんかしたら大変なことになるよって話じゃん、
うん、
でそれは急に最近ニュースになってるだけじゃん。
うん、やっぱり危険ドラッグっていう解明した後なのかな、やっぱり注目されるのは。
それをね、僕思うとさ、
うん、
やっぱなんだろうな、情報操作、
ほう、
要はテレビの力、新聞の力ってすげえなって思うのね。
あー、まあ確かにね、なんか凶悪犯罪とかがね、
うん、
結構報道で増えれば増えるほど、
うん、
なんか世の中治安悪くなったのかなって思うんですけど。
そうだからさ、年末ぐらいになると必ずさ、一家殺人なんちゃかみたいのが、
そうですよね、
なんか報道されたりするじゃん。
うんうん、でも犯罪の数自体は減ってるって言いますよね。
うん、だからね、これね、
うん、
なんかね、違う気がするというかさ、
うん、
あのなんだろう、そんなにさ、一つにさ集中してさ、もうこれが今旬のネタですよみたいな感じでさやられるとさ、なんかあ、まださ、都内とかに住んでる人たちは現状も見てるし、
うんうんうん、
あれだろうけど、まあうね、地方に住んでる、田舎とか住んでる人はさ、
うん、
あ、なんか急に危険ドラッグっていうのが流行りだして、急にそれで事故を起こす人が増えたんだって思うでしょ。
ああ、まあそういう印象は抱いちゃいますよね。
でかつてはさ、それこそさ、うん、あのほら、僕千葉で、東京の隣っちゃ隣だけど、
まあまあそうですね、あの隔てて、う
ん、東京にはさ、東京の女子高生はみんな、うん、あのガングロでさすげえメイクしてるって思ってた時期があるわけよ。
あのね、僕は広島出身だがね、
うん、
全くそう思ってました。
でしょ。 でだけど実際行ったらさ本当にごくごく一部なわけじゃん、うん、ああいうのって、
うん、まあまあその頃東京出てきてないから分かんないけどね、
うん、でもなんかさテレビの力って怖いなって、いやテレビはどうにでもなるんだよ、
うん、もうあの印象はねものすごい変わりますよそれで。
そうでしょ、うん、なんかあれでしょ、もう東京じゃさ、
うん、
あの東京都民全員なんかアップルストア銀座に並んでると思ってるでしょきっと今地方の人
そう思うかもね、確かにね、
ね、
うん、
誰でもみんなが並んでて、
うん、
すっげえ列になっててみたいな、
全員アップルのもの持ってんじゃないかと。
そうそうそうそう、うん、東京じゃアップルの商品を持ってないとなんか
生きて銀座も歩けないみたいなね、
生きていけないんじゃないかぐらいな風に思ってると思うんだよね、うん、ダメだ、僕らも、うん、ほら少なからずともね不特定多数の人がこうやって聞いてるわけですから。
そうですね、メディアですよ、メディア、
やっぱりあのなんていうのかな、平たくね
うん、うん、平たくね、
あいろんなものをね、
その表現いいですね、平たくね、
ちょこちょことねやっていこうかなって、自分の中でちょっとね考えを変えた1週間でございましたよということでございまして、うん、オープニングをいい時間になりましたねこれね今週もねあれですよ、先週に引き続き喋、
うん、
ることがもうございません
早くも
ないんだよということでね、うん、ちょっと気になってることではなくて、多分リスナーさんが気になってるであろう、
う
ん、岩田さんが気になってるであろうことをちょっと今週は喋りたいと思いますので、うん、今週も最後まで聞いてください。
聞いてください。
ということで、岩田さん、はい、
うん、
あのね、僕このね、そんなことないっしょっていう番組を、
ほう、
もうね、4年以上前からやってるんですよ。
2010年からか。
そうですよ。で今、うん、岩田さんと喋ってるのが、うん、そんなことないっしょという番組を始めてから、うん、相方としては4代目です。
おお、そうですか。
4代目。
4代目相方。
ね。で、1代目というか、初代。
初代ね。
初代の相方さんがね、
うん、
まあ、当時もほら、名前出てたから、まあ、出しちゃうと、渡辺さんっていう男性のね、はい、方とね、おしゃべりしてたわけです。うん、でも今でも
付き合いがあって。聞いてました。
うんうん、今でも付き合いがあってね、
うんうん、
いろいろ喋るんだけど。
はいはい。
あのね、先週の配信をちょっと聞いたらしいんだ。
先週、おうおうおうおお。
そう、先週の配信を、
うん、
たまたまなんかちょっとタイトルが気になって、僕がタイトル気になるようなタイトルをわざとつけたんだけど、
タイトル、いいタイトルでしたもんだって。
タイトルが気になって、
うん、
聞いたらしいんだ。
ほう。
したらなかなかねタイトルに書いてある。ことがなかなか話題に出てこなくて途中で聞くのやめたって言ったんだけど、あのその人がね言ってたのがねあの今一緒に喋ってるのはあの人誰？
お、初代の方から
岩田さんのことですよ。
もなんだろう、元カノ的なことかな。
そうそうそう。で、あのその渡辺さんは僕のことをね今、うん、普通に世間話してる時はタケちゃんって呼ぶんだけど、
はいはいはい、
タケちゃんにとっては今の人いいよねっていうの。
おお、
なんでって聞いたらね、
うん、
ほとんどタケちゃんしか喋ってないもんねだって
まあね、あの相づちをね、僕は相づち担当としてね
だもっとほら岩田さん喋る
ほらだってリスナーの皆さん竹内さんの話聞きたいから。
そうなんだよね、うん、そうなんだよ、僕の話を聞かせたいんだよ僕は
そしてリスナーの皆さんは竹内さんの話を聞きたいと。
本当かな、
あなた一人でやんなさいよ。
いや多分ねあれだと思うんだあのリスナーの人の中には、
うん、
岩田さんにもっと喋らせろっていう人がいっぱいいると思うんだ
何人かね、もしかしたら、うん、 お便りいただいてるのかな、もしかしたらね。
いやでもね、僕ね、岩田さんの話をすると、
うん、
岩田さん、そんなプロジェクトに入って何、
ね、1年、去年の春ぐらいですからね、1年半ぐらいですか、
ね、だよね、
うん、
でね、僕ね、今、岩田さん、今がちょうどいいと僕、思ってるよね。
ほう、
ちょうどいい、うん、僕ね、なんかでも喋ったかもと思うんだけど、うん、岩田さん、そんなプロジェクトって、っていう我々今、6人でやってるんだけど、
はい、そうですね、
この、6人のチームいろんな番組やっていて、
うん、
このそんなことないしを中心にいろんな番組、うん、理科の番組、美術の番組、 IT の番組いろいろやってて、
はいはい、
でいろんなメンバーがいて、
うん、
でこのそんなプロジェクトの、雰囲気が好きで要はメンバーとして応募してくれたっていう話をしてたじゃないですか。
ああ、そうですね。
してくれてたわけですよ、
うんうんうんうん、
でそれがね、最初の頃僕正直言ってちょっとね裏目に出てたと思う、ね、
あ、そうですか。
あのね、他のメンバーとかに気使っちゃってたのと、
うん、
あと、うんうん、なんだろうな、この空気を壊しちゃいけないっていうのが強すぎたっていうのがあったのね、僕の目から見て、で、その結果岩田さんの良さっていうのがね出てなかった。
へえ、ね、まあ、こういうのって分かんないですからね、本人はね。で
最初の頃僕に岩田さんも言った気がするんだけど、
うん、
岩田さんがこれ、この我々そんなプロジェクトのメンバーに馴染んできた時に岩田さんの良さ絶対出るよねって言ってたの
ね。ほう、言って出たかな、
うん、でね、まだまだ気使ってる気がするんだけど、もっとガツガツしてほしいんだけど、
あのね、気使いは多少ね、もうこれ性格かもね。
それが良さなんだけどね。
うん、
で、まあ、それがね、いい感じで今ね、なんかバランスが、うん、取れてきてる。
なんだろう、熟成してんのかな。
そうそう。でね、それをね、一番やっぱ感じたのは、今年の夏にやったイベント。
うん。
なんだっけ、タイトル忘れちゃった。
ポッドキャスト2014。
そうそう、それ。
どうして
るんだ。それ、また怒られちゃうよね。
だって急に言うんだもの。
これ、このイベントの時の岩田さんの、まあ、うまい感じのこの、ね、イベント来てない人には分かんないけどさ。
あ、うん、まあ、あと僕も当日のこと結構半分ぐらい覚えてないけどね。
あ、そう。
あとでビデオ見てこんなんだったんだなって思って、
であの時にね、あ、岩田さん今旬だなと、
おお、脂乗ってた、
うん、っていう気はしたのね。
ほっほー、う
ん、だから岩田さん今だね。だから
なんかね、今その話を聞いててね、うん、ちょっと最近あったことを思い出したんですけど、ちょっと話していいですか、
は
い、
うん、
あのね、これなんだろうな、メールって難しいなって思った話なんですけど、
うん、
ちょっと仕事でとある打ち合わせの約束があったんですよね、
うん
うん、僕と、仕事の仲間と、うん、で取引先の担当の人と、うん、その上司と、
うん、
で、その打ち合わせをね、まあ、結果すっぽかされたんですよ。
ほう、
僕と、仕事仲間は、
うん、
まあ、ずっと待ってて、
うん、
まあ、ちょいちょい電話もしてみるんだけど、
うん、
全然電話もこう繋がらない状態で、
うん、
さすがに1時間ぐらい経った時に、その相手の担当の人のオフィスに電話して、
うん、
あの携帯電話つながらなかったからね、
うん、
で、まあ、もう1時間も経ってしまったので、まあ、リスケジュールしましょうと、
うん、
もう一回予定は組みましょうという話をしたところ、どうもね、その担当君がその後になって電話がかかってきたんですけど、
はいはい、
日にちを間違えてたと、申し訳ございませんって、うん、まあ平身低頭を謝るわけですよ、
うん、
でひとまず、まあ、会話上でね、まあ、ものすごいそれこそ平謝りで、もうそんなに卑屈に並んでもっていうぐらいな感じだったんですけど、うんうん、その担当の人から謝罪のメールが来たんですね。
はいはいはい、
まあまあ仕事人だと、まあそれは一つのマナーです
ね、うん、まあ、電話でもきちっと謝り、
そうそうそうそう、
でその後改めてメールで、
そうそうそう、うん、
謝罪、
まあ、謝罪、
まあ、まあ正しいというか、
うん、うん、でまあね、その確かに貴重な1時間を過ごし、あの待ちぼうけで過ごしたのは腹立ったけど、
うん、
うん、まあ、ね、しょうがないっちゃしょうがないんで、
うん、
こっちとしてはもういいかなとは思ってたんですよ、
うん、
ああ、もう次もう一回スケジュールを合わせてやればいいやと思って、うん、 でその謝罪のメールがこれまたねものすごいそのへりくだりまくっとるわけですよ、
うん、
でこっちとしては、うん、もういいというぐらいの文面なんですけど、うん、そのメールがねその担当の人が発信してるでしょ、
うん、
その上司も CC に入ってるんですよ。
あ、はいはい、もう
とにかく関係者全員入ってるんですよね。
あ、要はその人が出してるんだけど、
そう、
まあ、岩田さんをはじめその待たしてしまった人とあと自分の上司にも同時に
そうそうそうそうその
メールが行くようになってる、
うん、ごめんなさいメールをね、うん、でそのね文面の一番最後に、これこれこうで申し訳ございませんでした、
うん、
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますっていう締めくくりの文章だったんですけど、うんうん、そのどうぞよろしくお願いいたしますのいたしますが多分ねキータッチ間違ってて、
うん、
いたいますになってて、
うん、
多分 S を押さなかったんだろうね、
うん、
でその遺体がまた変換されてご遺体の遺体になっとるわけですよもうねおもうそういうとこやぞって思ったんだけど
爪が甘いんだ
そう爪が甘いんだけどでもねまあまあしょうがないかなと思ってたんだけど、
うん、
そのメールに全員返信する形で、
うん、
その担当のこの上司の人が〇〇くんこの変換ミスはないぞっていうのをまた送ってきたんですよ。で僕としてはねもう言葉でも謝られてるし、
うん、
もう文面で謝られてるし、まあ、間違ってるけどねご遺体の遺体になっちゃってるけど、
うんうん、
でそこにさらに相手の上司がね関係者全員が見てるメールにまた畳みかけるわけですよ、
うん、
これもうちょっと、うん、これでとりあえずメールがね終わっちゃうとすごく後味悪いなと、
うん、
次に会った時どんな顔して会っていいか分かんないと、
うん、
ということで一応僕なりに気を使って、
うん、
あの特に気にしてませんよと、
うん、
次あのあ集まる場所はここなんで、間違えないようにねっつって、
うん、
その地図の PDF のファイルをね送ってあげたんですよ。
そこは違うんじゃないかな
違う
そこはあのそれまで次お会いするまでに遺体にならないように気をつけますとかっていう
ああそうか笑いで書いた方がよかったか
分かんない
いやこれが、
うん、
ここでもう話は終わりじゃないですか。そこでもう
地図に送ってあげたし、まあまあ、そうねそうね、うん、
そしたらまたねその相手の上司の人が全員返信する形で
〇
〇くんと、
うん、
今度は場所を間違えないようにっつって返信してきた
んですよ。なんかもうあれだねなんかあのチャットみたいになっちゃってるんだねメールの中でね。
やめてくれとだ次にねあでそうそうで、ま、間違えないようにそして10分前には必ず来るように
それはお客さんというか相手先の人たちに言うことじゃないよ
俺らにそれ言うなと、
うん、
それを言われると今度俺10分前には
そこ
に行かないと
そうだよ、
ね、かわいそうでしょ
そうだよね、
うん、ちょっとねやっぱりねあそこで多分地図を送らないであのまま終えといた方が結果的には多分良かったんだろうけど。
いやでもねその一番悪いのは、
うん、
上司だね相手方の上司だね。そうそうそう空気が読めてないのがね
多いと、
うん、
あっていうのをねちょっと思い出しちゃった
なんかね。でもね僕ねあれだよ、うん、僕新人の頃まだ18、19の頃ですよ高校卒業して、うん会社入ったばっかりの頃に、
うん、
先輩に言われたのが
お
あのお前が例えば10分遅刻したとしようと、
うんうんうん、
だから10人の会議だったとしようと、
うん、
お前は10分遅刻しただけかもしれないけど10人だから100分無駄にしてるんだぞと。
あそうですね、
それをちゃんと考えろと、
うんうんうん、
そしたら1分でも遅刻できないはずだとっていうのをね言われたのね。
あ
で僕はそれを、
ねうんうん、
それを言われてで、
うん
たまたまね、お昼休み、1時からの会議に、本当に新人も新人の頃に、
うん、
昼に外で食事してて、そのお店がなかなかね、物が出てこなくて、急いで食べて、急いで走ってったんだけど、
はいはいはい、
3分か5分、5分遅れたのよ。
うんうんうん、
あの、その時の同期と一緒に、
うん。
で、怒られたのがその言葉で、
うん、
で、なるほどなって思って、僕ね、それからは、後輩とかに、なんかそれは伝えるように何かの機会の時に伝えるようにして、
ああ脈々と受け継がれてるわけですね、
うん、だからそれはあれだよその相手は1時間かもしれないけど 人待たしたんでしょ。
そうですよ。あ、もう正確に言うと3人待たした、
ね、3人待たしたわけでしょ、うん、したら4時間
だ、
4時間無駄にしたわけですよ。うん、これはあれですよ、メールじゃダメだな、やっぱ直接来なきゃダメだ。
どうしようかな、もう次、まあ、その上司相手の上司の勢いだとね、もう怒鳴り散らして多分殴りかかってんじゃないかっていうぐらいのね。
いや違う、空気をよ、だフォローのつもりでやってるんだよ、その上司は。
多分ね、
うんうん、その部下がすいません、
そうそうそう、おそらくねそうだと思うんだけど、
ほら謝れみたいな親みたいな感じのさ、
あの言葉ならねその空気感でわかるんですけど、うん、メールって難しいでしょ。
それは、それはやっぱり上司とその部下が、やらかしちゃった部下が出向いて、相手先に出向いて2人で頭下げる感じの中の会話だったらありえるじゃん。
そういうこと、そういうこと
ね。お前そんな謝り方ないぞっていうのをその場で言うんだったらまだ空気としてはあるじゃん、その場だけの空気として。
そうですね、
メールはないよな。
ないですよ。
そうか、そういうのはこう危ないな、わからないね。メールは本当に、いまだにメールは僕はなんだろうな、悩むもん、文章は。
そうそうそう、
あのさ、だ
から LINE とか Twitter とかだと、うん、そんなに悩まないじゃないですか、
うん、
でもいざね、ビジネス文書的な感じって、 それの砕けた版って意外と難しいんですよね。
あの相手との距離感とか。
そうそうそうそうそう、
だもう1行目に僕必ず悩むのは、
うん、
いつもお世話になりますが正しいのか、
うん、
いつもお世話になっておりますが正しいのか、
なん
か
そんなとこから、ね、スタンスでだいぶ変わるよこれ。
そんなとこから悩み始めちゃうメールは怖い怖い。だからといって電話も嫌なんだけどね。
じゃあどうしましょう、
もう仕事しない
、なんかねそんな話思い出しちゃったぞ、うん、今の話
聞いて。いうことですよ岩田さん、うん、もうね時間もなくなっちゃうから、
はいはい、
僕ねほらオープニングで言った話をしないで、
うん、
一切ここまでここまで一切触れてないからね、オープニングの最後で言った話はね、何をしたかったか、何の話をしたかったかっていうと、
うん、
ちょっと2つありまして、
2
つあるんだよ。で、あのね、アップルのね、
うん、
iPhone6、
うん、
iPhone6 プラスっていうスマホが発売になったじゃないですか。
いよいよ。はい。ね、
で、アップルストア銀座にも行列できてましたよ。
できてましたね、
ニュースでも ね、毎度のごとくですけども、うん、やってましたよ。
はい。
で、一番の人がね、インタビューされてたりしてさ。
ほうほうほう。やってて、あ、それ見てないな。
で、今回結構ニュースになってるのが、
うん、
その中国人なのかな、
うん、
要は海外の外国の人が、
はい、
要は並んで、要は転売目的で並んでて、でなんか
高値で売れるんかね、
う
ん、
まあ、今のタイミングだとまだ売れるんだろうね。
ああ、そうでしょうかね。
物を例えば、うん、ニュースで僕が見たのは、
はいはい、
椅子を6脚と、ブルーシートだったかなだけが置いてあって、
ほう、
でその、発売日直前になったらその、ブルーシートと椅子6脚置いてあるところに6人来るんじゃなくて、
うん、
40人ぐらい来たと。
よく入ったな、おい
っていうのですげえ揉めたっていう、アップルの人となんか前後の人とすげえ揉めたっていうのをニュースで見たのね。
なんか随分変わりましたね、うん、アップルの行列の風物詩も。
でさ、あれってさ、うん、ほらそれもあればさ、その要はホームレスの人にお金払って並ばせてるみたいな感じもある。
おーおー
おー、もうどう考えてもその人 iPhone 使わないでしょっていう人が並んでたりするじゃない、
うん、
そういうのもあった
り、それは分かんないけど、まあ十中八九そうでしょうね、うん、
であらでね、中にね、その要は結局その人の名義で買わなきゃいけないじゃん。
はいはいはい。
だからその人にお金渡すんだよね、直前にね。要
は、はは、
要は iPhone 代ってことで
買わなきゃいけないですもんね。
そうそうそう。でそれ持って逃げたやつがいるらしい
よ頭がいい、うん、
っていうのがあったりさ、
頭いいって言っちゃっちゃまずいな。
あと毎回ね、うん、あるんだけど、
はい、
僕もね実際見たんだけど、
うん、
意外とね前の方に並んでる人たち、
はい、
いないんだよね。
え、いない？
要は結局、要は椅子だけ置いてあって、
あ、 あ、場所取り的なことですか。
そうそうそう。でほらニュースとか見るとさ、ね、1週間2週間ずっと並んでたみたいな、
なんかありましたよ、だって
感じでしょ、
うん、
あれ実際ないんだよ。最後の2日3日は結構ね、うん、いるんだけど、要は、うん、とちょっとお風呂入ってくる、食事行ってくるって時には前後の人にお願いして、
はいはい、
ちょっといるどっか出かけることはあっても、
うん、
だいたいいるんだよ、2、3日発売2、3日前とか、
うんうんうん、
だけどその前って結構いないのよ。
な、何をしてんでしょうかね。
家帰ってる。
ああ、そっか。で、物を置いて、場所取ったっつってやって
る。そうそうそうそう。だ地方から出てきちゃってる人たちは、
うん、
並ばざるを得ないじゃん。待ったざるを得ないじゃん。
ああ、そうかそうかそうか。
そう、近場の人たちとかってね、意外とね、家帰って寝ちゃったりしてるんだって、普通に。
へえ。
だそういうのも、今回もやっぱり多くてあって、
うんうんうん。
なんか、それってどうなのかなって。
これはどうなんでしょうね。やっぱりアップルがそれだけ売れるものになったっていうことなんでしょうかね。うん、
で結構さ、友達とかをさ、
うん、
入っちゃいなよって。
え？
はい、入れちゃったりする人と
か。その列に。
うん。
おっと。
いるんだって。結構ね。結構そういうの見ててさ、チクる人とかいいんだよ。あの人は意外とこうだったとかね。
なんかそんな、
うん、なんかこの人はあの時の写真では並んでなかったのに、なんか実際の発売日のニュースでは結構前にいたら、なんでだみたいなことをね、突っ込んでする人もいるのよ、中にはね、ネットとかで。
なんかでもあれですよね、並ばないでも基本的に予約はできるんですよね。
あれは予約、うん、今回予約して、
うん、
ネット予約しとけば朝一で取り行けばすぐに手に入ったんだよ、はい、みんなほとんどが。
そうでしょ。
そうだけど、あれ、じゃあなんでアップルスター銀座に並んでるかというと、
うん、
あれは
気になる、
並びたいだけなんで。
そっか、
並びたいだけなんだよ。
去年ぐらいだとニュースとか見ててもね、かぶり物してる人とか多かったりするから、
うん、
なんかちょっとしたお祭り、
そうお祭りなんだよ、
ね、感があったけど、ちょっと今年はでもなんか雰囲気違うなっていうのは、
なんかちょっと違ったって言ってたね。
ああ、現地行った人も、
うん、
へえ、そうですか。
なんか雰囲気違うって言ってた。うん、なんかね、そういうのだから、もうほら前回なんかはさ、 iPhone5S、 1年前の時は、
はいはい、
なんかあれなんだよ、予約をしなかったんだよね。予約なしで全部、要は当日早もん勝ちみたいな。
ああ、だから行列があんな感じになっちゃった
わけですね。余計多かったのかな。
うんうん。
今年は予約をまた復活したからね。どうなんだろうね。いろんな人が。だから僕なんかね、あれ並んでたら、
うん、
イライラしてしょうがないと思う。いやだってあれってさ、並んでたって約束されたもんじゃないじゃん。
まあまあそうですね。
途中でアップルの人がなんかするみたいだけど。
うん、
なんかさ、だって前にどんだけ入られちゃっても分かんないじゃん。だいぶ前でさ、40人とかそれこそさ、ガーって入ってきたらさ、
まあ分かんないですね。
それでもう数ずれちゃうわけじゃん。
うん、うんう
ん、どうも、なんかもうイライラしてしょうがないよね。いろ、みんないろよとか思っちゃうよね、僕だったらね。だから僕は並ばない、ああいうのには怖い怖い。
まあまあでも正しいかもしれないですね。
うん
うん、
ゆっくり買おうよ、地元のさ、田舎、せっかく田舎に住んで、田舎のメリットだよ、それが。
あ、そう思う、それはもう、地方出身の僕としても思う。
そう、いうことですよ。いうのと、もう一つ、はい、もう一つですよ、
うん、
僕の大きなお買い物。
来ました。
アウトランダー PHEV。
はい。
どこまで話したっけ、先週。
ね、試乗して、うん、市場というか一泊二日レンタルを受けて、
うん、
お見積もりをもらったんですよね。
ああ、はいはいはいはい。で、先週あの収録の後ですよ。
うん。
翌日かな、正確には収録した。
はいはいはい。
アウトランダー PHEV の、
うん、
セーフティーパッケージっていう、カーナビがついてない、モデル
グレード4段階のうちの上から2つ目と言ってましたっけ、
は、カーナビがついてるやつだから、
あ、そっか、
上から3つ目だね。 でカーナビは今のアウトランダーについてるやつを、今乗ってるアウトランダーについてるやつをそのまま持ってくるっていうことで、
はいはいはい、
契約してまいりました。
おお、買った、おめでとうございますなのか。
おめでとうございますと言ってもらいたいぐらい高い金額だよ
ねえ、うん、あら、買いましたか。
ちょっと金額言うとやらしい話になっちゃうから言わないけどでね、実際あれなんだって、10月の半ばぐらいまでには納車される感じ。
納車されるわけですね。
納車されるよ。もういいよ、納車されるよ。そうだよ。感じですよ。
楽しみだな、これ待ってる間楽しみなんだよね、車って。
で、
ね、
まだ今ちょっと悩みがあって。
ほうほうほう。
カーナビを、
うん、
まあ、その、今使ってるやつそのままつけるって話したじゃないですか。で、はい、後ろで見るテレビ。
後ろ、あはははは、
助手席で見るためのテレビを、
うん、
今つけてるんだよ。でそれは、助手席 の, あ の, その何あの首のところに取り付けるのある
じゃん。ヘッドレストですか。
そうそうそう、うん、そこに取り付ける。で7インチぐらいのモニターをつけてるのね。
へえ。
でそれが意外と邪魔なの。
あら。
でさ、今ちょっと悩んでるのが、
うん、
ほら天井のところにさ取り付けて、
はいはい、
折りたたんであるモニターのやつってあるじゃない。
あ、こうパカッと開くとモニターになるってやつ。
そう、パカッて開いて、うん
うんうん、
あれをつけちゃおうかなと。
おお、もうね、こういうオプション最初だけですから。
ただね、
うん、
あれってその車のこの天井のところに穴開けるんだって。
あ、そうなんだ。まあでもそうか、
そう、
結構でかいですもんね。
四角く穴開けてそこに鉄板みたいのかまして、
うんうんうん、
で、それにモニターをくっつけるんだって。
へえ。
なのでちょっと決断をしなきゃいけない。金額はね、見ると、
うん、
3万6、7000円で買えるんで、10インチのやつが。
そんなのあれでしょ、全体の中から言ったら 1% ぐらいのもんでしょ。いやいやいや、
でもそれはそれはほら、うん、車のローンに組み込んじゃってれば、それこそね、月々のプラスアルファは大したことないんだけど、
うんうん、
数百円とかの世界だよ、うん、だけどそれ組み込んでないから、
あら、
現金で出さなきゃいけないから。
そうか、初期コストになるわけですね。
そうなんです、とてもね、今そこで今悩んでる。
もうでもそこは気持ちよく行くんじゃないですか。それも
大変だよ、なんかね、でもね、今ね、その PHEV
うん、
要はプラグインハイブリッドですよ、
はい、
充電ができるハイブリッド車、
うん、ガソリンエンジンも積んどるぞと。
そういうことです、うん、で、片や、完全な電気自動車で一番まあ有名なのがリーフっていうのが、日産のリーフってのがあって、
はい、
でね、僕これ買ってからいろいろやっぱり調べるんだのね。
ははは
だから充電できるスポットってのいろいろあるじゃないですか。サービスエリアとか、ああ、いろいろあって、
うん、
で結構ね、そのリーフに乗ってる人と、
ほうほうほう、
要はアウトランダーの PHEV に乗ってる人で、
うん、
結構ね争いがあるらしいんだよ。
ああ、だからまだポイントが少ないですからね。
で片やほらリーフに乗ってる人は、
うん、
充電なくなったら動かないわけじゃない
ですか。そうですよ、もう命の水ですよそれ
で。アウトランダー乗ってる人たちはガソリンさえ入ってれば止まっちゃうことはないと。
あ、まあまあね。
そうだ、リーフ側から言うと、うん、おめえら並ぶなよと。
発電機あんじゃねえかと。
そう、自分でガソリンで動くんだからこっちに譲れよっていう。でなんかアウトランダーの人たちはマナーがないってな。
そうか、ポイントを、その充電ポイントを増やしてあげて。
そうで、やっぱりね、そのね、いろいろある中でサービスエリアには結構点々とあって、うん、
あ、高速道路、ね、見る見る、よく見かけます。
であとは下だとね、一般道だと、
うん、
ほとんどやっぱり日産なんだよね、急速充電があるっていうのが。
ディーラーさんですよね。そうそう、つまりね、
ディーラーさんにある。で、うん、当然三菱にも急速充電置いてるとこは結構あるんだけど、
うんうん、
日産は結構24時間開放してるところが多いんだって、うん、急速充電。
へえ。
で、営業時間外も充電できるようになる。っていうのはリーフはもう本当に、充電できなくなったらアウトだからっていう理由でね、開放しているところが多いらしいんですよ。
へ
ー。で、そこに夜、うん、夜中、要は営業時間外に、
はいはいはい、
アウトランダー PHEV の人が充電しに来ると。
あら、そりゃね。
で、これ、これを領
土争いですよ、それも、うん、
これは、うん、要はリーフに乗ってる人からすると、要は電気泥棒だとお前らの急速充電の場所じゃねえんだと。
なんかスマートなものに乗ってる割にスマートじゃない話ですね。
そうそうそう。でね、でそれでアウトランダー側もいろいろ言い分があって、うん、いや違うでしょと。その急速充電を設置するために、うん、税金でちゃんと補助があるでしょうと。
ははは。
要は 100% 日産が建てたものではないわけだと、税金が投入されてるんだと、
うん、
当然使う権利は全国民にあるはずだと。
で、まあ、もっともかな。う
ん、で、日産の今度なんだっけな、なんかどっかに直接アウトランダーの人が聞きに行く、うん。要は営業時間内にわざと行って、で、すいません、つって充電していいですかって聞くと、その営業所の人とかは、はいはい、あ、いいですよ、どんどん使ってくださいって言ってくれるらしい。
ああ、じゃあ一応認められてるんですね、やっぱり。
で、いいはいいんですよ。
うん、
っていうのもあったりしてね。そういうなんかね、まあ、
気持ちの問題なのかな。
なんか嫌な感じの雰囲気がねあるのよ。なんかネット
で。武さんもその戦いに参入するわけだ。
だから嫌だな。だから僕はやっぱりね、アウトランダーのほとんどの人はそれでも、
うん、
言ってるのは、で向こうはほらリーフの人たちは本当に充電がなくなったらもう動けなくなっちゃうわけだから。
はい、
例えばサービスエリア行って急速充電の場所があって、相手には充電するけど、
うんうん、
後から例えばリーフの人が来たら譲ってあげるぐらいの余裕は持とうぜっていうところの人が多いのほとんどが
大人
で、リーフに乗ってる人たちも全員が全員そうは思ってないのよ、
うん、それはそうだ、
本当一それぞれの一部の人なのよ、
うんうん、
なんかね嫌だなと思ってできるだけね、それにはね、巻き込まれないようにね、行かなきゃなと思ってはいるんだけど、
うん。
うん。まあ、わかんないね。それに関してはね。
まあでも、さすがですね、ここまでもう買うと決めたら、こんなに深くまで調べてるとは思わなかった
です。いや、でもね、気になる。でね、気になるんだけど、うん、意外とね、やっぱり乗ってる人が少なくて。
あ、まだまだね。
まだまだ。うん、だから不便は不便なんだろうね。電気自動車とか乗ってる人もさ。
うんうんうん。まだまだこれからですよ、多分。
ね。
うん。
なんか、難しいよね、電気自動車ってね。
そうか、それをもう買うと決めたわけですもんね。
買いますよ。
お
買った。
買った。
買ったんだ。買ったんだ、僕は。うん。
そして今、天井からのモニターを悩んでいると。
悩んでる。そして、月々の支払いが、意外とでかくて、なんかね、高い財布は買ったはいいけど、中に入れるお金がない状態。
大丈夫だ、竹内さんだったら大丈夫だ。
なりそうな気がして、ちょっとしばらくの間、ちょっとね、余計な買い物できないぞと。しばらくの間も何も、7年とか先の話だよ。
しばらく、本当にしばらくですね。
しばらくですよ。
東京オリンピックの後ぐらいか。
そうですね。そうですね。
やばいね。長いな、そ
う。長いな、どうしようかな。やめるかな。今だったらまたキャンセル聞くかな。
お、引き返すの巻。
さあ、いうことでございまして、どうなるでしょうか。どうもならない。キャンセルできない、多分。いうことでございまして、
はい、
お時間となりましたので、
おお、いいお時間になりましたね、
はい、エンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でございました、うん、岩田さん、
はい、
どう、
あどうなんだ、
たまには話振ろうかなと。どう、今週どうでした。
今週、ね、今週の感想、結構いっぱい喋りましたよ。
喋った、
うん、
岩田さんの本領発揮、
本領発揮。でも違うんでしょ、竹内さん的には。
え、どういうこと。
いい感じな熟し具合は、うん、多分うなずいてる感じなんでしょ。
いや、そんなことないですよ。
あ、じゃない
んです。なんだったら、うん、僕が逆に聞き手でずっと言ってもいいぐらい。
おっと、
あ、どうする。じゃあ一回一回岩田さん、いや僕何も聞かさない、いつもは僕が要は全部喋ること基本考えといて、ここ2週間ぐらい何も考えてないけど、
ハースト大体オープニングで終わったっつってましたけど、
で、岩田さんはもう何も聞かされずに何も打ち合わせをせずに喋ってるじゃないですか。
まあそうですね、うん、
でその逆やりますか。
うん、断る。
いやいや、多分、
ね、僕らしさは多分出ないですよ、それは。
リスナーさんが多分今みんな聞きたがってると思うな、岩田さんのそんなことないっしょ。
またそれ、なんか今イベント思い出したぞ。
いや、あのさ、僕ね、うん、ここでちょっとこれで話して現実になるかどうか分かんないけどさ、
はいはい、
ポッドキャストのさ、
うん、
新番組やりたいなって思ってて。
おお、本当に初めての話だなそれ。
あのさ、うん、なんだろうな、あの、そんなプロジェクトの作り方っていうポッドキャストが面白いんじゃないかなと思って。
おお、なんだなんだなんだ、そのタイトルは非常に面白そうですよ。
結局さ、
うん、
僕、要はポッドキャストをこうやって聞いてるリスナーさんの中で、うん、まあ、聞いてるだけで楽しんでくれてる人もいれば、はいはい、逆に、僕ら程度、ね、竹内、岩田程度のやつらがポッドキャストを作れるんだから、
うん、
自分たちもいけるんじゃないかなって、逆にハードルを、なんだろう、こういうポッドキャストのハードルを下げてるところもあると思うのね、いい意味でね。
うんうんうん、なるほど。
で、僕がこの4年ちょっと前にポッドキャストを始めるときに悩んだのは、どうやっていいかが分からない、うん、何が必要で何に気をつけてどうしていいかがさっぱり分からない、
うん
うんうん、だから、あの、1から10までね、これを用意してくださいとかっていう話をするんじゃなくて、
はいはいはい、要は
ハウトゥーみたいなことではなくて、
うん、
なんていうのかな、あの、要はそんないプロジェクトというのができて、今までの間の、う
ん、はいはい、
要は苦労したこととか、
うん、
普段気使って喋ってる、こういうことに気使って喋ってるんだよとか、
うんうんうん、
そういう話をする番組ってなんか面白いんじゃないかな。要は逆にそんないプロジェクトの中の裏話も聞けるし、ポッドキャストをやりたいなって思ってる人には若干なりとも参考になればいいなって思ってね。
おーおーおー、結構な対策ですなそれ。
面白いなって思ってるの、うん、でやりたいなって思ってるんだけど、どう思う。
竹内さんのだから4年間の集大成っていうことでしょそれは。
そう
だって試行錯誤してここまでに育ててきたあなたですから。
結構ね、それなりにね、いろいろね、うん、いろんなことがあったしね。
そうだと思いますよ。
なんだろうな、その表で喋ってることと、
うん、
裏で起きてることが違ってるとかっていうのが結構あったりね。
言いますな。
今ちょっと岩田さん若干ドキドキしてるでしょ。こいつ何言い始めるんだって思ってるでしょ。
うなずいていいのか、
うん、うん。ね、それもいろいろあるわけですよ。まあそれは喋れないけどさ。まあ、あの、ほら、例えばさ、過去にはさ、ね、
ドキドキするぞ。
名前は出せないけど、うん、あの、そんないプロジェクトにいた、なんたかさんって人がいますと。
はい。
その人が、辞めましたと。
はい。
ね。
うん。
それは、まあ、名前とかは出さないまでも、
こういう。もう今迷いが生じてるよ。
こういうことが起きたんだよとかね。あとは、あの、入ったけど、
うん、
何も挨拶もなく自然にいなくなっちゃった人とかね、
あれあれ、そんなのがありましたっけね。
いろんな人がいたりするわけですよ。まあ、その辺も喋れないか、その辺はその辺は喋れないか。
もう一回、もう一回考え直そう、うん、
そこは喋れないそれはね、喋れないことが多すぎる、うん、あのいろいろあるんだ、いろいろあるんだよっていうのが匂わせられればいいね今ねえ、いうことで
ものすごく汗をかいたぞ今
なんで岩田さんが汗かくっつったら、岩田さんが入った後の話でいろいろあるみたいじゃないか。僕が喋ってるのは岩田さんが入る前の話をしてるんだぞ。なのに、なんで岩田さんが汗をかくんだね。岩田さんまだ入って1年ちょっとしかないんだから、1年ちょっとの間にいろいろあったみたいじゃん。
いやほら、僕もねリスナーだったからいろいろ思い浮かぶわけですよ
ね。うん、もうね、ひとしきりいろいろフォローしたところで、皆さんからの意見を聞きたいんです僕は、ね、うんうん、そんな番組面白そうだねとかねそんなことよりお前はあの番組放りっぱなしだろう、あれをやれよとかね、いろんな意見があると思うんで
それは集中しそうだな、
ぜひお便りいただければなと思いますということで、告知を岩田さんよろしくお願いします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのお便りを募集しております、ご意見ご感想と、こんな企画やってみたらどうかといったような、内容のお便りも、ぜひお待ちしておりますよ。宛先メールアドレスはそんない@0438.jp、綴りは sonnai @0438.jp、お便りは、そんないプロジェクトのホームページからも投稿できますよ。ホームページのアドレスは、そんない .com、綴りは、sonnai.com となっています。また、そんないプロジェクトでは、ツイッターで配信情報などつぶやいています。アカウントは、そんない P となっています。まだフォローしてないという方は、ぜひフォローしてくださいね。今日は神々だな、おい。また、YouTube でもそんないプロジェクトの番組を聞くことができます。 YouTube でそんないプロジェクトと検索してみてください。あと竹内さんの YouTube のアカウントもありますので、そんない竹内と検索してみてくださいね。以上告知でした。
はい、動揺してる岩田さんありがとうございました
ノーカットだろうな今日は。
今回もノー編集でいきますんでね、それを書く、もうあれですか、そんなことないっしょという番組は、
はい、
もうノー編集というのが売りですからいつから売りになった、
あ、もう反省会だ今日のこの後ということ
でございまして、はい、お送りいたしましたのは竹内と
岩田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。独占イカオヤジ、あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は信じることです、私は信じます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカ。